自分たちのキャパシティを広げてください。あなたの無尽人造の富を受けることができるように、今私の内側を開きます。どうぞ主よ、キャパシティを、キャパシティを広げてください。あなたの富、無限の富に預かり損なうことがありませんように。それぞれ主の前に心を開きましょう。そして今主によって内側を探っていただき、今主以外の動機を全部焼いていただきましょう。その聖なる炎を、その聖なるイエスの御手によって内側を探っていただきます。主を笑ううちに傷ついた道のあるかないかを探り、とこしえの命の道に導いたまえ。私たちのうちにあなた以外の動機のあるかないかを探り、主を私たちを単一にあなただけにしてくださいますように。私のうちの動機があなた以外のものでありませんように、完全にあなただけで占有されますように、あなただけで満たされておりますように、すべての動機はあなたに対する愛でありますように、あなたに対する感動でありますように、あなただけでありますように。今私の心を開きます。主をタッチしてください。あなたの御国において私が持っている潜在的なパワーを 100% 発揮することができるように、主はあなたの御手の取り扱いを受けます。これらのものに心が粘りついたり、人間関係、自分の思い悩み、何かに粘りつくとき、それはあなたの流れを妨げます。内なる命の新鮮な水の流れを妨げるものがありませんように、私のうちに何にもそのような妨害するものがありませんように、障害物がありませんように、あなたの水が豊かにあふれ流れるように、身をあなた方のうちに信じる者のうちから命の水が川がとなって流れてるであろう。主を内なるこの命の水をあふれ流すことができますように。主を障害物を全部あなたの皆によって打ち砕いてください。自由へと解放してくださいますように。あなたはもうすでに自由としてくださったのですから、それを妨げることはありませんように。私の心を今あなたへと精霊とします。こう主に開きましょう。ハレルヤ、ハレルヤ、オーママナハレルヤ、オホホラマナサナナハレルヤ、オーママナナヤナサナスナオーラララマヤナサナナナナオーママナサナナナナナヤナサナスナオーハレルヤ、オーママナナヤナサナナナナオーパパラヤナサナスナオーホホママナヤナマナサナスナナナナハレルヤ、オーホラマナヤナサナスナナナナナオーパパラママヤナサナナナナオーラママサナスナナナオーホホラマヤナオーホホラマヤナサナスナナナナナナナオーママラサラスパナナオーパパラマネラサラマナオーホーパラマヤラサラマナナナオアルカの霊を解放しオーホーラマラサラスパナナナ唇にマーラを向いてオーホーママラサラスパナナアレリアオーホーラマラヤラマラサラマナオーパパラマラヤラマラサラスパナナアレリアオーハラマヤラマナオーハラマラヤラマナ祈りの霊を受けよ、祈りの霊を受けよ、お祈りの霊を受けよ、レスイレスイレスイオーパパラヤラマサラマナ祈りの霊を受けよ、オレスイレスイレスイ、ワンママラサナナナナ、オアナカの唇を今整列し、今からこの油、唇に油を塗り込みます。オー唇を解放するように、オアナカの唇の滑らかに、オー解放するように、オーパパラカラサナナナナ、内側に油を塗り込みます。オレスイ、天の油を受けるように、オーパラカラヤナサナナナナナ、アレルヤ、オーララバサナサナナナナ、オーララメヤナマラサナナナ、オーララバサナサナナナナナ、アレルヤ、オーパラカラヤナナナナ、思いに入っておらならない。オーラマサラマラ、思いから解放されよう、思いから出るように、オーママラサラサラマラの方、ハレルヤ、オーラマラヤマサラマラ、オーラマサラサラマラの方、ハレルヤ、オーラマサラマラ、イエス、イエス、イエス、今、祈りの霊を受けるように、オーラマサラサラマラの方、ハレルヤ、オーラマラヤマサラマラ、おー、愛と平安、健全な思いの霊を今受けるように、聖別の霊を受けるように、オーラマサラマラの方、ハレルヤ、オーママラヤマサラサラマラ、オーラマサラサラマラの方、オーハレルヤ、お前から出るように、オーパパラマヤラサラサラ、オ 覚えてやりなさい、覚えてやりなさい、覚えてやりなさい。おならばさらさらばらば、ハレルヤ。おばばらばらさらばらば、おいやすやすやすやすやすやす、おばばらさらさらばらば、おならばさらさらばらば、ハレルヤ。おならばやらさらばらばら、ハレルヤ。おばばらばらさらさらばらば、おいまいむりらをくるように、おわれをきよ、われをきよ、あなたの口裏側に油を塗り込みます。あなたの口に油を塗り込む、油をきよ、油をきよ。油を清く血を燃やしていただくように、聖なる骨を燃やしていただくように、おばばらさらさらばならば、ハレルヤ、おハレルヤ、おばらさらさらばならば、ハレルヤ、おばばらばらさらさらばならば、イエス、イエス、イエス、イエス、おばらばさらさらばならば、ハレルヤ、おハレルヤ、おハレルヤ、おやらばさらさらばならば、おハレルヤ、おばばらばらさらさらばならば、おばばらさらさらばならば、ハレルヤ、おならばらさらばならば、ハレルヤ、おばばらそらそらばらろうも、ハレルヤ、おいやすやすやすやす、おばばらそらばらばらばらば、ハレルヤ、おばばらばらば、ハレルヤ、おーれよきよ、おーれすいませんすいません、おばばらそらばらろうも、おーれよきよ、祈りのれよきよ、おばばらそらそらばら、あなたの唇に油を塗っていただくように、おばばらそらそらばらろうも、ハレルヤ、おらばそらばらろうも、おばばらばらそらばらろうも、イエスイエスイエスイエスイエス、ハレルヤ。
Hallelujah! Hallelujah!
Hallelujah. Hallelujah. Oh, yes. Yes. Yeah. Hallelujah. Oh, hallelujah, sure. Amen. Hallelujah. 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 今あなたの中で愛を求めたことあることはすでに叶えられたと信じなさい。そうすれば受けるであろう。私たちはすでに得たことを宣言いたします。お必要なものを全て得たことを宣言いたします。主あなたに感謝をします。ハレルヤ、エレン、ハレルヤ、イエーイ、ハレルヤ、ハレルヤ、イエーイ。ハレルヤ。どうしよう。今あなたの伴う安息に入ります。主よ、すでにすべてのものは叶えられました。信じた者は自らの技をやめ安息に入る。この私の安息を延長するように、私はあなた方に残す平安はこの世が与えるようなものではない。内側におけるこの平安安息をエンジョイするように、あなた後のうちに絶えず喜びが満ちあふれ、絶えずあなた後のうちを以上命の水が潤し、絶えずあなた方は満足し、あなた後の光は真昼のように輝くであろう。ますます輝くであろう。イエス、ハレルヤ、ハレルヤ。あなた後は光の子である。ハレルヤ。あなたが満ち足りている神である。ハレルヤ。おお、神の富を相続している神である。おお、ハレルヤ。安息しなさい。得たと信じた者は休みます。ハレルヤ。おお、イエス。あなたの生きる日の限り、良き者が追ってくるでしょう。神はあなた方が生きる日の限り、あなた方を良き者を持って満たしてくださるでしょう。主が良くしてくださったことを何一つ忘れてはならない。あなた方が信じたらば、ますますあなた方は豊かなものになるであろう。それでは今日のメッセージになります。新年でしたので、少しですね、別のテーマでお話ししましたけれども、今日霊を訓練するということで第6回目、交わりたいと思います。私たちの霊、クリスチャン生活の鍵はですね、全てこの霊にかかっています。霊が全てです。私たちの霊の状態、これがですね、私たちの本質を表現します。私の内なる霊の状態が私の誠のアイデンティティです。私の、ね、感情とかですね、思い、いわゆる精神的な内的な生活、これはリアリティではない。これは結果なんです。誠のリアリティは内なる霊です。この皆さんの霊は、クリスチャンになる前は死んでいた。しかしクリスチャンになった時に、あなた方は御霊から生まれたと書いてあるですね。 御霊から生まれなければ神の国に入ることはできない。何が生まれたんですか？皆さんの霊です。しかしこの霊が非常に弱い、この霊が非常に弱いがために今までの自分の魂の経験があまりにもリアリティを持っているんです。だから今まで自分は傷ついて、あの人に傷つけられて、こんなにトラウマ持って、私今こんなになっちゃいました。この状態にとどまるんですか？その状態にとどまるんですか？ノー、出なさい。古きものを後にして一歩踏み出せ。出ないものが成長しません。皆さんいいですか？神の働きはですね、自由意志を損なうことがありません。神は無理やり皆さんの口を広げてそこに何かを突っ込むことはなさらない。導きというのは川のもとに連れてくることができる。しかしその川の水を飲むかどうかはその本人の意思です。皆さんは自分の古きもの、私はこうであれ、今までの経験がこうだ、目の前にあるもの、私の今の状態、これを訴え続けるんですか？これをやってる人はどうぞ、ドクターアルバ冷たいですよ、突き放します、ね、どうぞ永久にやってなさい。私は嫌だ、私はそういうところにとどまりたくない。前へ前へと進むとパウロは言っている。後ろのものを後にして振り返らず前へ前へと行くとパウロは言ってるんです。あのピリピ書ってのはパウロどこで書いたんですか？ピリピ書どこで書きました？牢獄です。前へ前へと言ったら壁があるんです。しかしパウロは前へ前へと進んでいる。彼は狭い牢獄の中に監視され、そこに閉じ込められていました。しかし彼の内的領域は解放されていたんです。彼の内的領域は天へと直結していて、広いその天的領域をエンジョイしていた。だからピリピ書というのはこれはエンジョイの書なんです。牢獄においてエンジョイせよ、キリストこそ私のエンジョイであると言っている。自分の目先の、三歩行くと壁がある。もう自分の周り見ると何の希望もない。全部が閉ざされている。ああ、もうダメ。私ダメ。どうしたらいいのかな。主よ、こんな私を憐れんでください。どうしたらいいんですか。パウロはこういう泣き言を言ってました。違う。パウロはこの牢獄の中において勝利だったんです。でしょ。なぜ？内なる霊です。内なるキリストの御霊が内側におられる。その霊においてこのキリストを思う存分エンジョイしていた。いいですか皆さん。私たちの肉体とかいろんなものを拘束することはできますよ。しかし私たちの良心、霊を、良心というのは霊の一部です。霊を拘束することは誰もできません。あの人がこうして、悪霊が私を邪魔した、あの人に傷つけられた、いつまで言うんですか。私は夫の犠牲者、私はあの教師によってこんなに傷つけられ、あの親によってこんなに傷つけられ、今こんなになっちゃってます、助けてください、いつまで言い続けます。やってなさい。いいでしょ。ぐるぐるそこで回り続けるならそこにいれない。40年あっという間に終わります。出よ、一歩踏み出せ、前に全身背負っていく。いいですか。ドクターループのところに来て何歳も求めたらダメですよ。何歳もいません。皆さん、意志がある。自分で決めよう。あなた方の意思決定によって私たちの人生が築き上げられるんです。小さな意思決定の積み重ねが人生何十年も築き上げるんです。いいですか。クリスチャンになってから10年20年経って、この意思の小さな積み重ねをちょっと間違えてごらんなさい。10年経って20年経って先へ行けば行くほどこの差はますます広がっていきます。 今この時ほんのちょっとの角度の違い、これがですね大きく違っているんです。代々木と新宿の間は、山手線と中央線は並行して走っている。隣にねいて、あ、同じ方向行くんだなと思っていると、片っぽはぐるぐる回ってる、片っぽは先へ行くんですの電車に乗るか選べと言っている。ぐるぐるぐるぐる1年経って無理やりになった。3年前の私、5年前の私、10年前の私と何も変わってない。ますます悪くなる。こういう歩み方し続けるんですか。それでも先へ行ってますますイエスに近く、ますます栄光の中に入っていきたいんですか。どっちを選びます。あなた方の選択です。主はあなた方の輝きは真昼のように明るくなると。クリスチャンどんどん明るくならなきゃダメです。日本キリスト教で救われた頃はハッピーです。だんだんだんだん重い重い重い重い、今日も礼拝か、つまらないメッセージは、もうなんとかね、あのネタがもう大体50種類で大体一回りしたからもう落ちが分かってしまうまたあの話だってなんかクリスチャン生活ますます徳川家康は人生とは重荷を背負うて長い上り坂を上り下らんものであると。これ考えたらゾッとする。重荷をずっと持ってえっちゃうんちゃう上り坂を上り続けなきゃいけない。どこまで行ったら上は見えるんですか。見えないんです。逃げる必要がないし、ここまで行ったら元先行っちゃうでしょ。人生ってのは人参を鼻の先にぶら下げられてこれ追っかけると思うんですよ、ね、会社入る、係長になったらちょっとは楽はできるかな、課長になったらちょっとは楽はできるかな、部長になったらちょっとはいいかな、ますます重りが負わされていく。あのコマーシャル出るでしょ、あのほら積み上がっていくやつ、あの上からさ、課長のなんとか部長のなんとかとかで目をおんぶしてツルツルってやるのあるの知ってますね。みんな見てませんか、コマーシャルありますどんどんどんどん上へ上へとですね重りを負わされていくんでしょう。クリスチャン違う。クリスチャンは選択さえ間違わなかったらますます軽くなっていくんです。軽くなっていかなかったらクリスチャン生活どうか間違ってます。重くされたらばどっかがおかしい。軽くなってる、軽くなってる、軽くなってる、軽くなってる。だから生活習ってのはあまりしなくなる。もう生活でね、もうね、毎日の生活でこうやって追われてるとね、もう顔の色つやなくなるし、シワがこう出てくるしね、もうやっつれてる。で、姿勢がありますね。ぬかみそ臭いのダメ、何や節臭いのダメ我々の香りは何の香り、キリストの汗臭いのダメ私は苦節何十年こんなやってきました見てください、今やここまで来ました、こういうのダメますます軽く軽く軽くなるの。生活臭がなくなるんです。生活臭はないですね、もう重いものを背負ってね、もう今の中高年大変ですよ。私だって一応追ってるんですよ、大学生のことを言うんですからだから気分はね、いまだにね、学生気分なんですこんな格好して軽くならないとダメ、皆さん生活を追い込んじゃダメ。子育て、夫の世話、家事、次から次へと、会社のなんとか、 あの上司のなんとか。追わない追わない。追ってくださるのはどなた？ジーソス。どんどんイエスに預けるんです、預けるんです、預けるんです。私たちは、いいですか？この地にあってはどういう旅でしたっけ？気流者。旅行に来てるだけなんだから。え？旅行に行った時ってなんで楽しいわけ？あれ日常生活から離れるからでしょ？だから旅行から帰ってくるとさ、なんかね、3日間行ってるだけなのに、すごく長く行ってきたような気持ちになるでしょ？日常生活から離れるから旅行はハッピーなの。温泉行ってまでね、何の人だから。誰かしら傷つける。誰かしらトラウマ。あれは土地だ。温泉入ってそれやつどうすんの？温泉入った時には何も考えない。温泉は私は大好きです。伊豆なら私に任せてください。お一通り行きますから穴場も知ってます。魚のうまいところ、風呂のいいところ任せてください。私はこのセレブレーションで何やってます？延長してる日本キリスト教のね、キチキチキチキチ、あれもうダメ、疲れる疲れる、もう時間かかってね、はっ、もう時間、次の次の次の、もうおちょおちょおちょしてない。1時間2時間3時間、その時間を完全に主に明け渡さなきゃダメです。自分のプログラムじゃない。主がそこで何かを導くのに委ねるんです。整列しながらです。その時間を皆さんはここに来ているためにテレビは見てない。内職すれば少しは儲かったかもしれませんよ。だけどここで内職はできない。皆さんは今こういうことによって主に対して何をしてるんですか？主に捧げてるんでしょ。自分の体と時間をですね、皆さんは今ここで捧げてるんです。ローマ12にこう書いてある。そういうわけですから兄弟たち、私は主の憐れみの上にあなた方にお願いする。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。ハレルヤ。皆さんがここで2時間3時間ね、いるということは、主にご自分を捧げているんです。これこそまさに主が求められる霊的な礼拝である。この時に私たちは何を捧げているの？私は一生懸命頑張ってあなたのためにこれだけやりましたって一生懸命主に対して歌うわけ。違う。何を歌える？ノーバードミー。自分が何かやろうがやろうがない、その関係ない。ただ主に向かってイエス・キリストだけを求めて、イエスによって満足し喜ぶんでしょう。アレルヤ。これセレブレーションです。これが誠の礼拝です。今のね、あのね、あれがね、いわゆる結構同じよ。人々日曜日ごとお勤め起きるわけない。クリスチャンがまず喜ばなかったら、なんで世の中の人が引きつけられます？我々がまず喜ばなきゃならないです。皆さんね、いいですか、世の中の人が見たときに、このおばさんもね、このおじさんは、なんか違う。生活習慣ない。ね、世の中の匂いがない。職業ごとにほら、匂いがつくんです。インテリの層はインテリの顔してますよ。私の周りもいっぱいいます。私も昔はインテリでした。吸入器の底みたいな眼鏡かけるんですね。インテリが疲れるんだ。本当にあのね、付き合いが疲れます。トラさんよく言うでしょ、てめえ差し詰めインテリだな。私もそう思うんだよ。インテリ見るとこのインテリかなわねえな、てめえ差し詰めインテリだなと言いながらですよ。肉体労働者は肉体労働者の顔してますね。コックさんはコックさんの顔してます。板前さんは板前さん、お寿司屋さんはお寿司屋さんの顔をしてる。トラック運転手はトラック運転手の顔をしてる。顔があるでしょ、わかるでしょ。ね、政治家になるともうずるましい顔する。
牧師は牧師顔しますね。独特のね顔つきになりますね。皆さん、私たちはどういう顔つきをしているべきですか。天国人の顔つきです。我々の、ね、雰囲気は世の雰囲気を醸しちゃダメなんです。天の市民の顔つき。面白いのはね、私の友達でね、アメリカ行ったんですね、 LA ロサンゼルスで、向こうの人と結婚した。でしばらくぶりね、5年ぶりに帰ってきて会ったんですね。だからね、日本人なのにね、顔が違うね、顔って変わるでしょ。後藤久美子、あれなんだっけ、浜地じゃなくてランダーじゃなくてなんとかと結婚しましたね、レーサーとフランスで。だからコマーシャル見てごらんなさい、なんか日本人じゃないですよ。わかります。外国行った時にね、日本人を見るとすぐわかります。だから日本人、日本人は日本人の顔をしてるの。同じアジア人なんですけど、他の国のね人と全然違います。独特の日本人の臭さがある、ね、私たちは確かにこれ体つきは日本人です。そして皆さん、これ整形してですね、彫りを深くして鼻高くしてね、二重並べてパッチリ、ね、髪の毛金髪に染めなくて、しょうがないですよ。外国人になれない。しかし私たちの内的領域は何人になるんですか。我々はキリスト人、天国人です。だから表情が変わってくるんです。表情が変わってくる。さあ、そこで私たちはですね、古い生き方、今までの生き方、どういう生き方してましたね。自分が置かれた環境においてですね、皆さんいろんなことが起きてくるとね、どうなります。まずね、皆さんの内的領域で何が一番先に反応します。何かが起きてきたとすると、何が一番先に反応を起こします。感情なんです。でしょ。自分の思い通りにならないでね、あの人に邪魔された、あるいはこれを期待してたのに全然逆の方へ行った、ガクッと落ち込んでみたりとか、感情っていうのにまず我々は影響されますね。これが古い生き方のパターンです。そしてこの感情によって不安とか不満とかいろんなものが出てくる。それのためにこうしよう、こうしよう、足よう、いろんなことをですね、思いの中でですね、ぐるぐるぐるぐるやり出す。でしょ。でそれで何か方策がありそうだと、そこにこうね、光を見出す。だからこれは前に言いました、自分で吸ってるマッチ売りの少女のマッチの炎です。パッと見えんだけど、そんなものがすぐ消える。だから主はあなた方は自前の松明を灯すなと言ってますね。だから我々は思いの中に考えていろんなことをですね、あ、これがいい、あれがいい、やるんです。そして意志を用いて、あ、じゃあこうしよう、体を用いてアクションに入ってくる。その結果を皆さんは刈り取るんです。でそれがしばしばどうなるんですか。フラストレーションです。まずうまくいかない。世の中でね、うまくいくことなんてね、10のうち1つ、100のうち1つでしょ。自分の思い通り、思い通りしたい、これね、独裁者の動機です。フセインだとかね、ね、今アメリカに降参したカダフィだとかね、北朝鮮のあの方とか、みんな自分の思い通りにしたい。だから思い通りにならないやつは全部処刑するんです。だけどこんなことやったら我々どうなるかとね、前に言いましたね、ドラえもんにですね、のび太が切り込まないやつをですね、抹殺する光線銃をドラえもんからもらう。で切り込まないやつをみんな一人一人抹殺してった。だから気づいてみたら、同じサイクルをぐるぐるぐるぐるやって悪循環を繰り返しです。でしょ。これが荒野の経験、荒野ね、荒野でもって40年間さまよった荒野の経験というのは魂の領域の経験です。魂の中でぐるぐるぐるぐる回っているの。ブツブツブツブツブツブツ、お前が悪い、モーセ、お前が俺たちをここへ連れ出したから悪いんじゃ、俺はのどが渇いた、腹が空いた、肉が食いてやってるでしょ。あの先生が悪い、この先生が悪い、あいつが悪い、こいつが悪い、ブツブツブツブツ。その中でも主はちゃんと帰り向くださって、うずらを降らせたりとか、ね、岩を打ち叩くことによって水が出てくる、こういう経験があります。しかしそこにとどまるだけ。与吉はどういう人でしたっけ。 田中の与吉は父と蜜の流れる与吉です。そこの収穫をエンジョイせよって言ってのに、ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる回ってる。これが古い生き方です。それに対して新しい生き方ね、いいですか。環境に置かれた時、霊が反応するんだ。霊が、まず自分の霊が反応する。この霊の反応というのは信仰による反応です。まず感情ではない霊が反応してくる。そして霊が真理と比較してその状況を判断していく。それが思い、霊というのはね、ある種のですね、こう直覚、まだ形がないんですね。感じるだけど形がない。これに思いによって形を与える、言語化する。これによって私たちは自分の置かれた状況を客観的に理解できる。そして思いが今度意思を用いて行動に移し、感情は結果なの。感情はその正しい意思決定をした時に行われた行動の結果、感情は反応するんです。これによって感情は喜び、満足、安息です。うまくいくんです。神のパターンで応答すればうまくいくんですですね。ですからこの、感情が満足し、ね、喜ぶことによって信仰が強まる。あ、この生き方、御言葉通りに生きればいいんだ、ますますうまくいくんだ、確信が強まる、信仰が強まる、御言葉は真理であるということも分かるようになる。メッセージ聞いて分かりますよ。祈り聞いても分かります。人の思惑を気にしている祈りとか、人の思惑を気にしているメッセージっていうのがあるんです。祈りながらね、皆さんの顔を見てね、あ、こうやって祈ると皆さんどうなるのかな、メッセージもね、こう言いたいんだけど、でも私みたいなまだこんなものはまだ未熟ですので、かろうじて憐れみによってこの御用に働いていただいてます。嘘ですよ。御言葉はこう書いてある。信じなさい、従いなさい、その通りになります。あれや、実際にその中に生きてれば言えるんですよ。御言葉は私と関係なく真理ですですね。自分が人からどう受けられるか、どう見られるか、自分いつも自分を見てるんだよ、自分を。わかります？祈りもそう。自分祈りはね、パーンと天に抜ける祈りじゃない、こもった祈りになる。もう頭の中で違う、ポーンと天に抜けるわけです。溝にポーンと届くのに、これをするんですよ。鍵は霊の解放です。それによって私たちのこのね、信仰強まる、また従える、いい循環がどんどん拡大するんです。ですから霊的原則は、豊かなものはますます豊かに、飛んでないものは持っているものよりも取られちゃう。わーわーわーわー。5年10年20年となるに従って差が明確です。スタート地点が同じなのに、その後の歩みで全栄光の度合いが変わっています。クリスチャンはいずれ報酬を受けますが、その栄光に度合いがあるんです。皆さんがどれだけ従ったかによって栄光の度合いがある。もちろん永遠に行ったら別にないでしょう。報酬として御国を受ける、千年王国を受けるときには栄光に度合いがあると書いてある。星の栄光、太陽の栄光、栄光の度合いがある。それが今地上でどのように歩むかによって決まってくるんです。私たちは自分の行いに応じて査定を受けると書いてある。キリストの御座の裁きにおいてクリスチャンは報酬を受けるかどうか、永遠の滅びに行く裁きじゃないですよ。これは白い御座の裁き、これは未信者が受けるべきものです。クリスチャンは自分の技に応じて査定を受けるんです。裁かれ、地獄行きの裁きじゃないですよ。報酬、どれだけの報酬、栄光をどれだけ受けるか決まるんです。ある者は5つの町、ある者は10の町を委ねられる。こういう学びによって主の委託が変わってくるんです。今私たちはね、天国行きの切符もらったからもういいです、天国行きです、何やってもいい、そういう歩みしていたらミスします。今この時小さな決断を積み重ねる。 鍵はこれ書いておりました。なぜ古い生き方になるかと言いますと、自分の体、魂、霊の必要をいいですか、自分で満たそうとしているんです。自分の満足、自分の喜び、ね、自分のいろんな必要、自分の何かをね、自分で満たそうとする取り繕いが根底にあるわけ。だからこういう人に対してね、いくらね、このパターンを変えよう変えようと言っても変わりません。パターンを変えようという時にどうやったらパターン変わるかっていうと、まずあなたはもう持っている、あなたはすでにキリストにあって全てを得ている、このところに立たせない限りダメです。行動療法っていうのがある、ね、認知行動療法っていうのがあるんです。これはね、世の中のこと、あるいは人のことをね、間違って認識して間違った判断によって行動するから問題が起きる。だからその認知と行動を改めなさいっていう、そういうね、認知行動療法っていう精神療法があるんですよ。これによってこの動機づけを変える、そして行動パターンを変えていくっていうのがあります。この世の中の方法です。我々も同じようなことを言います。ある人が言いました、ドクター・ルークの言ってることはなんだ、認知行動療法言ってるじゃないの、私は認知行動療法知ってますよ、ちゃんとね、一応医学博士持ってんだから、専門家ですから。だけど違うって、私が言っているこの行動パターンを改めようっていうのは、根底においてもう満たされていることをまず知ることから始まるんです。いいですか、世の中のものは違う、まだ満たされていない、それを得ようとして正しい方向へ行かせようっていうのが世の中の方法です。我々クリスチャンはもうすでに持っている。いいですね、皆さんのあらゆる体、魂、必要の全ての問題解決はもうある、持ってる、感じるか感じないかじゃないんです。皆さん持っている、信じます、信じればその通りに経験します。だから自分でもがいていろんなことやる必要がない、持ってる。貯金通帳見たらどうもゼロが一つ予定より足らなくなってきた、この数字どうしようか。この時に私たちは、あ、持っている、天に積んであるんだよ、積んである、でそこ行ってイエスの名を持ってそこから下ろしてくればいいんだという発想になってくるんです。よろしいですか、今までのパターンと違うパターンが自然と生まれてきます。これはもうすでに満たされているというところに立つことです。うまくこれを得ようとするんではない。もう得ているんです。皆さんの人生はもう全部神の目において全部終わっているんですよ。ね。神はもうですね、時間と空間の空間を超えたところから皆さんの人生全部見てる。まあ、皆さんがね、ここで出てね、そこのドア開けた場合にですね、向こうから自転車が来て、危ない思いをするかどうか、神はご存知なの。その時には神はどうするんですか、天使を送って私たちを守る。守る。全部皆さんの前、一歩手前を神はちゃんとガードしてくださっている。神がガードだ。神が守っている。信頼します？皆さんの生活の必要は、ね、この時にいくら必要、この時にいくら必要。全部神はもう知っている。その知っているところから神はご自分で廃材によって、あの人を通して、この人を通して、あるいはこういうルートを通して備えよう。我々は時間の中にいて生きてますから、いつその満たしが来るか、ね、これは将来のことかもしれない。神においてはもう終わっている。皆さんはもうすでに完成され、生徒され終わっていると書いてある。皆さんの人生も終わってるんだよ。これから素晴らしい人生を築き上げる。終わってる。一時流行った漫画にですね、北斗の拳っていうのは空手の漫画でね、あれ言うんですよ、お前はもう死んでいる。本当に時間が経ってから当たってる。私たちはもうすでにキリストと共に2000年前に死んでいる。あなた方の古い私はもうすでに死んでいる。そして皆さんはキリストと共にすでに復活している。心配ですよ、これは。困ってしまいますが、 キリストがよみがえった時に皆さんはよみがえった。皆さんは今どこに生きてるの？復活の領域に生きているんです。復活の領域。しかしこの体がまだ離れていないから、いろいろな葛藤トラブルが起きるわけ。そうですね。それに対しての対応の仕方、私の体の必要は誰が満たしてくださるんですか？神は何て言ってます？異邦人がいろんなものを求めている。そういう異邦人がせずに求めているものは、私たちには何て書いてありました？まず神の国と神の義を求めよう。すべて添えてやる。皆さん、神がね、叶えてくださるんだね。添えるんです。添えるっていうのはね、添える。添える。私の必要がどんなに大きかろうが、どんな欠乏があろうが、どんな病があろうが、神は添える。簡単に満たせるの、神は。なぜ？さっき歌いました。神は余っているんです。私は余っていないから、捧げるのも、しかし神は余っているんです。余っている。こぼれるんです。私たちのね、思いで話したわけですよ。あのね、神がね、神は欠乏だから、私がこんなに求めてもなおくださらない。こういう人は自分は欠乏。神をどのように評価するかでね、その人が分かっちゃうわけね。神は豊か、あふれてるったらその人はあふれてる。神はなかなか下さらない支部人で、祈って祈って徹夜人やって断食人やってやっとことくれた。神はそんな出し惜しみする方ですか？違う。神は余っている。こぼれるんです。ただ私たちが小さい。それを受ける器が小さいんですよ。度量が小さい。クリスチャンのパワー、これは潜在能力は無限大ですが、その私たちの度量によって決まる。度量が小さかったらもうそこで終わりです。いいですね。 100cc 入れる容器に 200cc は入らない。1リットル容器に2リットルは入らない。いっぱい受けたかったらこの容器を膨らめるしかないんですよ。私たちは広げられるしかないんです。そのために私たちは自分の意思決定をどうするか。まず今言いましたように、神は私の必要を全て顧みてください。約束です。全て添えて与えられる。世のものにね、飾らちゃダメです。あの今イラクにね、アメリカがね、兵士を送ってます。あの兵士たちはね、明日自分がどのように着ようか、私は何を着たらいいのか、何を食べたらいいのかって心配してます。あの兵士は自分の食べるもの、着るもの、自分の寝るところ、いろんなもの気にしてます？気にしてないでしょ。あれ、アメリカが支給してるんです。彼らは命の危険に今狙われる。どこから敵が出るかわからない。しかし彼らは何を食べ、何を着ようかっていうことを心配してます？心配してない。彼らは基地へ帰ればちゃんと食料もある、着るものもある。なぜ？国が備えるんです。私たちは神によって皆さんね、徴兵されたんですよ。皆さん徴兵されてるんですよ。今近くあります？私のハッピーな家庭を守りたい、それとも神の徴兵に応じてます？そう書いてあるんですよ。僕が言ってるじゃないね。神をまず喜ばせる、これはね、自分を召した方を喜ばせる。第二テモテ2の4に書いてある。僕書きましたけど、兵役についていながら日常生活のことに関わり合っているものは誰もない。それは徴募したもの、ね、徴兵した人を喜ばせるためである。書いてあるんですよ、第二テモテ2の4に。我々は何についてるわけ？兵役です。日常生活のことにかかずらはない。誰がケアしてくれるの？誰がそれを供給してくれるわけ？天の父です。ですから戦争をやるときにですね、どこを攻めるかというと補給路を断つんです。わかります？どんどんね、例えばあのドイツがね、ロシア、ロソ連に入ったでしょ。あれね、入りすぎちゃったもんですから補給路が断たなくなっちゃった。あれ、ね、あの シベリアの東部ですからね、補給路が、ね、途絶えて断たれたらもうこの人たちダメです。前線の兵士はですから神の補給路がいいですか、これ断たれるものですか、神の補給路は断たれないんです。私たちはですからその補給路で次から次へと補給されることに信頼してるんですよ。兵隊さんそうでしょうが、アメリカ政府は俺の食べ物を明日も用意してくれるのかな日本みたいに末期になっちゃったらもうそうですね、食べ物はない、だから草の根食べ、ネズミ食べ、ヘビを食べてやってるわけでしょ。アメリカは今一番世界で金あるんですからね、いくらでも次から次へ来るわけですよ。でしょ、なおそれよりも神は富んでいるんです。皆さんの毎日の必要全部補給してくださる、いろんなルートを通じて信頼して任せます。フィリピ4の19、私たちは特定の必要を覚えることがあります。その時にはまた私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要を全て満たしてくださいます。ご自身の栄光の富です。皆さんね、私たちはねいつもこういう考えね、何が足りないとね、どっから来るのかな、あの姉妹かな、この兄弟かな、でもあの人はちょっと渋人だから来そうもないし、この人は大丈夫かなって自分の持ってるものを見るんですよ。自分の人間関係のネットワークとか自分のね影響の及ぶ範囲だけを見て、神はどこから下さるのかな、小さい、自分の領域だけじゃない、神は何によって満たすというの、あなた方の人間のネットワークを通して満たすって書いてあります。何と書いてあります、ご自身の栄光の富を持ってです。自分の狭いところをくるくる見たらダメです。あの人もくれない、この人もくれない、みんな自分のことで一生懸命なんですよ皆さんなんでくれないの、なんで上を見やせて、ご自身の栄光の富をもってあなた方の必要を全て満たしてくださる、信じます、アレルヤ。第一ペテロ5の1、あなた方の思い煩いを、あなた方の思い煩いを、思い煩いありますか、心に引っかかってあのこと、このこと、あの人のこと、いろんなこと、トゲになっているもの、ささくれになっているもの、内側に持ってます、あのことを考えると落ち込んでしまう、何かあるでしょう。これを何て書いてあります、一切神に委ねよ、神があなた方のことを心配してください、ケアしてください。お心配ってのは、ね、ただ一緒にね、困ったどうしようどうしようどうしようってやるじゃないですか。ケアっていうのはちゃんと必要を満たしてくださるということです。いいですね、人に言ったらダメよ、どうしてどうしてよ、一緒に苦しんで、って一緒におろおろするわけですよ。神は一緒におろおろする方、違う、神はその必要を満たしてあまりある、ハレルヤ、信じます、アメン。第2ペトロ1の3、主イエスはご自分の持つ神の力によって、あ、なんて書いてあります、イエスはご自分の持つ神の力によって、何の力、神の力によって命と信心とに関わる全てのものを私たちに与えてくださいました。新改訳はね、くださるでしょうになってますが、これはました、これ新共同訳、私たちにすでに与えてくださっている持ってるんです。皆さんは持ってるんです、命と信心に関わるもの全てを私たちに持っている、与えてくださった、よろしいでしょうか。それは私たちをご自身の栄光と力ある技とで召し出してくださった方を認識させることによ、誰を知るべき、自分の人間関係、自分の才能、自分の能力、誰を認識せよって言ってます、栄光と力ある技とで召し出してくださったお方を認識させることによる、あらゆる必要の満たしのソース、源を認識せよって言ってます。皆さん、私たちの全てのルーツはどこにあるんですか、神です。 私たちは神に全ての必要を顧みていただける、神が皆さんの人生の連帯保証人です。いいですね。神が債務を負ってくださったんでしょ。神が皆さんの債務を十字架に釘付けにしたんでしょ。皆さんの債務を神が払ってくださったんでしょ。だから皆さんは奴隷だったんだけれども、今あがなわれたんでしょ。ボアズです、ボアズ、わかります。ボアズが買い取ったでしょ。あの話っていうのはキリストのあがないの物語です。あの結婚の物語は、ナオミとルツの話ね。ボアズによって買われたんでしょ。実は私たちは誰によって買われたの？イエス・キリストです。どのようにボアズによって買い取られました？ナオミによって、ね、教えられて、ボアズも足元に身を横たえていたんでしょ。一生懸命認められようとして、きらびやかな化粧して、羽を召し上して頑張っていったわけ。違う、ボアズの足元にひっそりよ、ね、寝たんでしょ。イエス・キリストがあのペタニアに行った時に、マリアと お姉さんのマルタがいた。マルタは一生懸命あれもないこれもないやっていた。マリアはどういう状態でいました？イエスの足元に座ってお言葉を聞いていた。花嫁でしょ。我々は花嫁でしょ。花嫁はどういうふうにすればいいの？夫に寄り添えばいい。分かります？夫に気に入られようと努力しなくていいの。もう気に入られているの、皆さん。自分の夫の、ね、気持ちを、ね、大丈夫かなって確認しなくていいって。皆さんももうすでに受け入れてくださっているんだから、そのお方の足元に寄り添えばいい。これが花嫁の立場です。このお方を認識せよ。この旦那さんに頼め。この花婿は皆さんを最後まで責任を負ってくださる。キリストは私も何でしたっけ？花婿。ハレルヤ。ね、彼ら最近結婚して羨ましいでしょ。私も思えば遠くへ来たもんだ。今年で21年になってしまう。しかし私の誠の結婚は高齢化だ。皆さんまだまだ楽しみは先にあるんです。私の結婚生活こんな惨めなことだったから、もうダメって言わないのよ。本当の結婚生活はこれから皆さんを待っているんですよ。私は尽くして尽くして犠牲目払ったのに捨てられた。ああ、なんという結婚生活か。ここの辺りやるっていうのが、我々はそこで終わるわけ？違う、これから誠の結婚生活が待っている。皆さんはこれから結婚式を迎えるんですよ、花嫁として。ハレルヤ。バージンボード歩むんです、一緒に。さあ、そこで私たちはいいですか？神が必要を満たしてくださって、我々は全部持っているんですよ。じゃあ自分のこと一生懸命やるわけ？主はあなた方が願い求めない先からあなた方に必要なものをご存知だって言ってる。私がね、目先必要だと思っているものっていうのは表面的です。もっと本質的なものを神は知ってるのよ。あいつはね、このことを求めてるけど、本当はもっとこっちの方を求めるべきだ。それを満たしてもらえればね、こんなものはすぐかなうのに。そう、見当違いのものを我々はしばしば求めるわけ。神は本質的に私たちの必要を知っているんです。求めない先から、いいですか、求めない先から全部皆さんに必要なものを知っているって書いてある。ハレルヤ。この方に任せます。ならば私たちの動機は何を求める？自分のことはもうすでに置いといていいんですよ。自分の満足を求めるのか、神の満足を求めるのか。自分の満足を求め続けるならばね、満足一生ないですよ。先へ先へ、さっき言ったように人参ぶら下げられてね、先へ先へです。いいですか、自己追求型の人生っていうのはね、どんどんどんどんしんどくなります。見かけはね、いろんなものをね、こう勝ち得てね、私はこんなにやりました、私は礼拝堂3つも4つも捧げました、信徒は何千人になりました、言えば言うほどその人のね、内的な軽薄さ、船舶さを証明しています。 自分の功績を、ね、言ってる人ってのはね、自分がいかに内的に、ね、貧しいかということを証明してしまう。私たち内的に満たされたらそんなこと言う必要がない。今その時の豊かさを延長すればいいでしょ。なぜ人にそんなものをアピールするんですか。でしょ、人からそんなもの、おーこの先生はすごい、おーって言われどうするの。ナンセンスです。日本キリスト教でね、何かね評判得てどうするの。な先生前小さな村みたいな N 先生が来る、軍先生が来る、みんな評判でね、うおさうおさ、ナンセンス。たかだか 1% 外を見よって、こんな教会の小さなところを見るんじゃなくて、主は何て言ってる、収穫はもう実っているって言ってるんですよ。でしょ、刈り取りを待っているって言ってるんですよ。ハレルヤ。もうやめやめやめ、もう 1% の中にいくつ教団があるの。もうね、あのね、あのキリスト教のね、あの何、教派の歴史とかの本があるわけ。見てごらんなさい、もうわけわかりませんよ、もうむちゃむちゃむちゃ、なもんがどうでもええ、たかだか 1% なの。その中でこまこま分かれて何するわけ。俺の領域を広げて、私のね、そんな領域影響力を広げて何するの。 1% ですよ。 99% がある、そっちに目を止めるべきです。ハレルヤハレルヤ。何を見るわけ。神が何を求めてるんですか。イエス・キリストは収穫は食べ物だって言ったでしょ。私にはあなた方の知らない食べ物がある、それは刈り取ることだ。刈り取る、あなた方は自分で労したものでないのに刈り取るって言ってるんです。皆さんこれ一生懸命福音伝道やれ、頑張れって言ってね、一生懸命福音語ってね、やってね、相手を釈放してね、あ、一人宣伝者何人ね、今年の教会のこの教会の実践者数の目的は、目標何人達成できるかどうか、なことはつまらん。もう実っている。それは誰のロープ、皆さんがロープした結果、違う、もう誰かがロープしてくださっている、皆さんはそれを何、刈り取ればいい。ハレルヤハレルヤ。私たちの動機が何を求めるかです。自分自己追求を求めたら一生満足ないですよ。いいですか。教会の人数を100人から200人、1000人、3000人にしても満足しません。1万人にしても満足しません。そんな自己追求、ナンセンスです。冷静も浅田博士を証明しているんですよね。いいですか。我々は神を追求するんです。キリスト追求です。キリスト追求はですね、満足してもですね、満足したりないの。我々は次から次へと新しい領域へと入っていきます。次から次へと新しいキリストの経験が開かれていくんです。皆さん、昨日のキリストを置いてください。今日のキリストです。私は召されたものです。兵役についてオンデューティーです。オンデューティー。おまわりさんが来てね、おまわりさん、ちょっとお酒一杯ありますか、なんて言います。いえ、今です、今職務中です、勤務中です。最近はそれ飲んじゃうんですよ学校の先生もね、勤務中に良くなってやらない、もう変なのいっぱいいますね。公と私がわからない、公私混同。我々は今どこにいるんですか。我々は今オンデューティー、職務中。ハレルヤ。我々の心と神の心がですね、一つになることです。私はね、自己損害言ってるじゃないですよ。カルトではね、自分のことを求めちゃいけないっていうね、で恐怖に言うことを聞かすわけね。今ある教会で今問題になってますよね。でやったらともいろんな人がチリチバラバラなんだよ。でもう突き上げられてね、そのリーダーがね、まあ偉いことになってるんですけども、私たちはいいですか、満足するためです。自分のものを捨てて頑張ってね、戦争中の日本みたいにメッシ方向ね、メッシ方向、国のために、これ満足ないんです。特攻隊ある人の顔に引きずらせて天皇陛下万歳、あ、天皇陛下というお母さんにって飛んでくるぞ。私たちはそういう生き方をせよって言ってください。キリストの願いと私の願いが一つになったら、私たちは満足するため、飽きたりよって言ってるんです。私たちはもうすでに霊は一つです。第一コリント6の17に書いてある。 主につく者は主と一つの霊となる。私たちはもうすでに主と一つの霊と書いてあって、主と一つの霊、6の17、主と交われば一つ霊となる。皆さんの霊は今キリストの霊と一つ。そして私はもうすでに第一コリント2の16見てください。キリストの思いを持っている。一体誰が主の御心を知り主を導くことができたか。ところが私にはキリストの、これね、心ってなってる。これ日本の悪いところね、こっちゃまざま訳するんですよ、適当に。キリストの思い、これはキリストのマインドを持っている。我々のマインド、我々はもうすでにキリストの思いを持っている。皆さんよくこういうふうに言う人がいるんだよ。主の御心が分かりません。右へ行くべきですか、左へ行くべきですか、ラーメン食べるべきですか、カレー食べるべきですか、主の御心はどっちかな。嘘、書いてるじゃん。私たちにはすでにキリストの思いがある。キリストの思いがある。マインドです、これ心じゃない、マインド、思いです。そしてエペソ4の23を見てください。エペソ4の23を見てください。いいですか、こうか、こう書いてあります。あなた方が、ここもね、困ったもんですね。心の霊、違う、思いの霊、思いの霊において新しくされ。またあなた方が思いの霊において新しくされ、これが言論です。心じゃない、思いです。皆さんいいですか、どういうことか。皆さんの霊は今キリストと一つです。いいですね。キリストの思いをもう持っています。いいですね。皆さんはしかしこの魂を今までキリストから独立して勝手に使ってきたでしょ。散々思い煩ったでしょ。散々心配してきたでしょ。散々苦しんできたでしょ。キリストから離れてきたからです。それが残ってるがために、すでに持ってるんだけども、今までのパターンで考えちゃうわけ。これを霊が、ね、キリストの霊が思いの中に染み込むんですよ。いいですか。霊から思いの中に染み込んできた時に、思いにキリストの思いが反映されるようになるんです。ですから私の内側に霊が塗り込まれれば塗り込まれるほど、私の思いはキリストの思いが反映されます。これが思いの霊です。よろしいでしょうか。だから主は何て言ってる。あなた方は自分の魂を否め。あの魂というのは神から独立している魂を使うなって言ってるんです。魂否めて自分の、ね、感情何も感じなくすることはないですよ。独立して働くな。霊に頼り、霊の油を塗り込んでいただいて物を考える。その時にどういう考えが起きるか、キリストの考え方のパターンが展開する。キングダムシンキングです。これ今年のキーワードにしたいんですね。キングダムシンキング、御国の考え方。皆さんの思いの霊において新しくされる必要があります。今までの考え方と違う新しい考え方にされようって書いてあるでしょ。思いを新たにされる。ローマの12にも書いてある。ローマの12の2、ね、ここもこう書いてあります、これを調子を合わせてはいけない。むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかわきまえ知るために。これもね、心じゃない、心じゃない、思い、思いを変えて、いいですか、思いを変えて自分を変えていただきなさい。これ新教の訳の方がいい訳です。新改訳は思い、心の一心によって自分を変えよう。自分変わりませんから、思いを変えて自分を変えていただきなさい。変えてくださるのはどなた。御霊です。鍵は何にあるか分かりました。思いです。思いの霊において新しくされよう。皆さんの思いの考え方を今までの古いパターンから新しいパターンへと転機せよって言ってる。これが悔い改めです。悔い改めっていうのは今までの思考パターンから新しい思考パターンに変わること。キングダムシンキング、これキーワード覚えてください。御国の考え方ですよ。いいですか。キングダムシンキング、このキングダムシンキングは皆さんの頭の中に反映していったら、皆さんは天の思いと一つです。 キリストに御座にいます。キリストの思いと一つです。だから皆さんが語ることを行うことはキリストの意志、キリストの思い、これを地上においてなすんです。これが天においてなる声、地においてもなりますように。私の思いが変わるとき全部変わります。このとき内側に油が増し加わります。喜び、解放、満足、平安、どんどんどんどん油が塗り込まれていく。どんどんどんどん内側が喜んでいく。油が塗られていく、盛り上がっていくんです。神の御胸でなかったらだんだんだんだんね、しおれていきます。いいと思ってるのもだんだんだんだん重くなって、しかし神の思いだったらね、ああ今日も礼拝行くのしんどいな、今日でもそうだったんですね、出てくるのに、ああちょっと勝たねえな、でも来ると油が抜かれる。いいですか。そして皆さんのうちに御霊の実ができるんです。愛、喜び、平安、乳和、慈愛、善意、親切、寛容、知性、これ単数形ですよ。御霊の実というのは一つしかありません。個別に求めないでね、私は愛が足りません、自制が足りません、違う、身は一つしかない。何？身はキリスト。キリストを求めればいい。キリストの愛が皆さんの愛、喜び、平安、キリストのものが皆さんのものになる。皆さんはただキリストさえ求めてれば絶対身胸を外しません。右か左かラーメン食うかカレー食うかじゃない。キリストを求めればいい。キリストを食べればいい。キリストをエンジョイすればいい。絶対間違いません。ハレルヤ。今年のスローガン、キングダムシンキング、ハレルヤ。祈りましょう。オールハレルヤ、イエス・ロージーです。ハレルヤ。主に心を向けましょう。すべてのまとわりつくものですね。キリストに心を向けましょう。うちにいますキリスト、我が栄光の望み、私はキリストにあってすでにすべてを得ています。得ています。得ています。得ています。ハレルヤ。何か不足するものがあるような求め方をいたしません。持っているものとして求めます。主よ、私の思いを整列してください。私の思い、今までの世のパターン、自分のやり方、自分の経験、自分の失敗、それらから得たものであります。この思いを今霊によって油塗っていただき、思いの霊において新しくしていただきます。また自ら自分の思いを転機します。キングダムティンキング、神の国の思考パターン、神の国の考え方、これが私の思いに焼き付けられますように。すでに私はキリストと一つの霊であります。私の霊はキリストの霊と一つです。一つです。内なるキリストと一つです。その霊なるキリストが私の思いの中に油によって塗り込まれる時、すでに得ているキリストの思いが私たちの思いの中に反映します。キリストが考えること、キリストが思うこと、これが私の思いとなります。キリストの目を持って自分の状況を見ます。今問題を抱えているもの、その問題を自分の目ではなく神の目によって見るように。神の目にはもうすでにそれが終わっています。すでに解決されています。すでに勝利を帯びています。今あなたの必要、これもすでに神 の目においては満たされております。満たされております。満たされております。私は今この世にあり、希留者としてこの地上に置かれております。この地上で自分の達成を求めて何になるでしょう。自分の成功を求めて何になるでしょう。虚しいです。主よ、そういう船舶な歩みから私たちを解放してください。私ははるかに高い召しを得ていることを感謝します。私は神の国の兵士として召されております。おお、もちまちまとしたこの小さなところから解放してください。おお、私たちを広いところへ解放してください。そこには豊かな緑の牧場が広がっております。私はこれただで思う存分食べてエンジョイする旅であります。どうぞしよう、目先の小さなものを置くことはありませんよ。大きなものを思います。大きなものを思います。見よ、もう収穫は刈り取りを待っている。刈り取りを待っている。あなた方は自分のロックしたものを刈り取るのではなく、誰かがロックした身を刈り取るのである。栄光あるこのメッシュを感謝します。これから多くの身が刈り取られるでしょう。あなた方を通して刈り取られるでしょう。同期をこの神の宣言、神の御国、この考えなどを一つにするように。そうすれば自動的に全てのことはなるである。自動的に全てのことは成就するである。あなた方がその成就したものをエンジョイすればよろしい。ハレルヤ。よろしいよ、今私の心を探り、主よ、あなた以外で満たしているもの、あなた以外のものを置いている領域照らしてください。主よ、今御霊により私の心の内を探ってください。あなたの命の流れ、あなたから得た栄光の富、あなたのこの御霊の流れ、命の水の流れを妨げているものを主よ今教えてください。自由、思う存分流し出すことができるように。今心に気になること、心の中に今抱えている問題、葛藤、主よ、あなたの御手に任せてください。私はあなたの主である。あなたがその問題でどれほど苦しんでいたか知っている主である。あなたがどれほどそれを叫び求め、どれほどにそれを私に訴え、おお、それをどれほどに心に悩み、どれほどあなたが心を砕かれたか私は知っている。そのあなたの苦しみを私は知っている。あなたが苦しんでいた時も私はあなたと共に苦しんでいた。あなたが自分一人で苦しんだと思ってはならない。自分で自分を損害してはならない。誰にも理解してもらえないと言ってはならない。あなたが苦しんでいた時、私がそこにいたことを信じなさい。あなたの苦しみを全て知っている。もうすでに十字架につけていること、私が十字架で苦しんだ時にそこにあなたのその問題があったことを見るよ。そこに戻るように、十字架に戻るように、十字架に戻るように。私とあなたは一つになり、その十字架において裁きを受け、そこで苦しみ、裂かれ、古いものを終わらせたことを信じなさい。そこにあなたもいたことを見なさい。あなたの問題はそこで既に打ち砕かれていることを信じなさい。目に見える先、まだ解決、目に見えるようになるのは先かもしれない。しかし失望してはならない。もうそれは終わっている、解決している。喜んで待ち望みなさい。いつ現れるか喜びを持って、ハレルヤ。歯を食いしばって頑張るのではなく、主をあなたが取り扱ってくださっている唯一私のものとなるか、 主をいつ天から降りてくるか、ワクワクしながら待ち望むがよい。今までの考え方、今までのパターンを捨てなさい。もがき、苦しみ、祈り求め、それでもなおまだかまだかといった、そういう考え方、今勉強しなさい。考えられている、その問題は取り扱われている、私は知っている、最善の時期にそれを出してやろう。神の出すことは時にかなって美しい。それを大いなる期待を持って待ち望むがよい。あなた方のうちに喜びを満ち溢れれば、あなた方はすでに勝利者である。必ず必ずそれはなる。信じなさい。私は全能の主である。あなたの必要問題をカバーして暴り合う主である。いらねえよ、私の言葉に休め、私に安息するように。あなたはすでに神の子である。すでにあなたは勝利者である。あなたはすでに得ている。あなたの問題はすでに解かれている。私の思いと一つになるように、休むように。ハレルヤ。よい、天地の作り主、あらゆる権威を持った方、あらゆる能力を持っている方、あらゆる能力を持っている方、私の主であります。私たちの主であります。アーバーサーベー、あなたに立ち上げます。あなたに立ち上げます。 様はいつも私たちを示しておりますよ。あなたはいつも私の心の真っ只中におられますよ。
Thank you.